インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆう団員インカク、またの名前をミート社作家ジョンドーが毎日やってるやつです。ね、本日は、105日目でございます。まだまだね、連続更新記録をね、塗り替えていきましょう。そんなわけで、今日も20分ね、お付き合いください。もう今週ですよ、今週末。団長のビバリーヒルズコップ、ね、皆さん、チケット、お買い求め、いただいたでしょうか。ね、9月の14から17まで、大阪、公演、そして、そのね、10日後、27日からね、東京、そして、10月11日から京都、3都市公演、あります。ね、もう稽古の方もね、ラストスパートに入って、もうね、まあ、今日ね、お昼頃から、ずーっと稽古やっててね、まあ、最後の詰める作業を行いましてね。もうね、全貌が見えてきて、やっと。これからね、まあ、いろいろ削ったりしていく作業に入りますけどもね。それでまあね、クリー企画の方もね、これからまあ、指導いたしまして、ね、やっていく感じでございますんでね。ね、一般、前売り2500円、当日2900円、学生は、2000円で、当日が2500円。そして、飛び散る席、2000円。当日は2500円。絶対安全席は、前売り当日両方とも3000円でございます。弾肉飛び散る席はね、最前列で、飛び散る弾肉を味わうことができますし、絶対安全席は一番最後尾で、絶対安全で、安心してね、感激することができますんでね。安全は金で買う時代でございます。ね。そんな感じでね、今、やってますんでね、よろしくお願いします。ね。録画してた、ヴァンヘルシング、見ました。映画ね。まあね、面白い映画だったんですけどもね、やっぱその、ああいうね、怪物に、人間が立ち向かう話ってのは、まあ大体その、まあ怪物の方が人間より強いんだよね、絶対。で、まあ人間がそれに対してまあ、知恵と勇気でどう勝利するのかみたいな話になるんですけどもね、まあ最終的にはね、化け物同士の戦いになっていったわけですけどもね、まあいろいろあると思いますけどもね、僕はまあ、割とまあ嫌いではないですね。まあ、もちろんそのね、人間がどうやってそれに立ち向かうんだみたいなものではなくなってしまうんですけども、最終的に。でもまあ、ヴァンヘルシング、主人公が狼男、で、敵のドラキュラ、ね、バケモン同士の戦い、ね、まあ、迫力もありましたしね。ただね、ちょっとはね、主人公が狼男に噛まれて、次の満月の日に、怪物になっちゃうと。でも、狼男じゃないとドラキュラは倒せないから、だから、12時の鐘が鳴った瞬間から、ドラキュラと戦い始めて、12時のその鐘が鳴り終わるまでに、その結成を、その、狼男を治す薬を、それまでに俺に打てという、そういう作戦を立てて、で、鐘が鳴って、金が一つ目、うおーって戦ったんですけども、そういう時間制限の話がどっか行っちゃって、それから一度も金は鳴ることはなかったんですけどもね。何やってんって感じですけどね。ラストもね、ちょっと面白いというか、普通ね、流れで言ったら、ヒロインが最後生きてて、まあ、大体ね、主人公、かっこいい主人公と、ヒロインと、あと3枚目の男がいて、それがまあ最後馬で去ってって、主人公とヒロインは同じ馬に乗ってイチャイチャしてるっていうのが大体、 大体まあ、ああいう感じの映画って大体そういう終わり方じゃないですか。ヒロイン死んじゃうっていうね。最後ヒロインに火つけて帰ってくっていう。で、フランケンシュタインはフランケンシュタインで、普通に去っていくっていう。面白かったですよ。どうもね、あれ、シリーズ化を目論んでたらしいです。シリーズ化を目論んでいたんだけど、一作目で打ち切りになったので、まあ、ああいうことになったそうで。で、まあ、言われてみればね、回収してない伏線があるんですけどね、主人公が何百年も生きてるっていう伏線が、晴らされることもなかったですね。でも、ちょっとね、ドラキュラちょっと面白かったですけどね、主人公が狼になったって道って、急に態度を軟化させて、俺と一緒に仲間になろうって言ったら、ぶん殴られたりとか、こう、満月が出た瞬間に、やべって思って、飛んだ瞬間に、踏んづかまれてぶん投げられるとかね、ちょっと、かわいそうなドラキュラが、面白かったですけども。ね、まあ、面白かったです。ね、日曜日です。今日は。9月9日。そう。おつだま。お肉とそろえよ参加します。ね、雪中フリーで、お肉に会えます。ね、前回のひざフェスではね、ちょっと時間の関係で、何曲か、ひざフェス自体が時間押してたんで、ちょっとね、用意してた曲を減らして、ひざフェスはやったんですけども、今回のおつだまではまあね、そういうことがない限りはまあ、もう、フルで、用意したらまあフル持っていくんで、なのでまあ団長のビバリーヒルズコップで、のために作った新作ダンス3本が、披露されます。ね。今週末からありますけども、ビバリーヒルズコップね、その前に、一足先に、オニグロソレイユの新作ダンスをね、見ることができますんでね。それも、まあ、お楽しみにという、わけですね。でもなんかね、予報ではなんか、50% ぐらいで雨とか、聞きましたけどもね。ぜひ晴れてほしいところですけども、ひざフェスもね、雨降りましたからね、ものすごく。まあ、最終的にはね、もう、カラッカラに晴れたんで、よかったんですけどね、うちね、雨が多いんですよ。K の結婚前夜も東京、やばかったでしょ、だって。ね、嵐が来てね。どうもね、J さんが雨男だということで、LINE の中ではもう話はまとまっているんですけどもね。この間の東京公演は J さんが東京に来るのと同じタイミングで来たんで、台風。嵐と J さんが同じタイミングで来たんで、もう、これは J だなっていう感じになってるんですけどもね。ね。で、まあ日曜日ですからね、当然、仮面ライダーウィザードもございますよ。ね、ベルトの音声がね、ものすごい反響を呼んでます ね。第1話だけなんですけどね、こんなにベルトで盛り上がってるっていうのはなかなか珍しいですけどもね。まあ、去年のベルトがね、ベルト自体はそんなにベルトの変身音声はあんまり冒険してなかったんでね、あれだったんですけど、やっぱりね、第1話でそういう、釣るポイントみたいなものを用意して、それで釣られた奴らが第2話から見るっていうのは、やっぱり、ね、その第1話で、そういう客を釣るセールスポイントを用意するっていうのはね、やっぱり、それは、いい手段ですからね、やっぱり、注目を集める。ね、そんな感じで、明日もね、まあ、もう今日ですけども、ウィザード見てから、おつだまに向かおうと思います。あ、そうだ。そうですか。本日の BGM はですね、東方ボーカル、発熱未構図名曲メドレー2をバックにラジオをお送りしておりますね。動画の説明文のところに曲名が書いてないんでね、まあ、発熱未構図の何らかの曲としかわかんないんですけどもね。まあ、そんなことでね、ちょうど10分です。陰角でございました。というわけでね、ジョンドドン、お、ガガ。
ぐっぐっぐっぐっ。
ポルチオの今日は何の日のコーナー。9月9日、今日は一体何の日なのか、それをポルチオさんと共に学び学習していくポルチオタイム、3日に一度のポルチオタイムが今日なってきた。今日も、レイニーブルーベルのプレイティータイムフューチャリングデミチャスをバックにお送りする3分半お付き合いいただこう。今日、9月9日は何の日という話だが、2001年問題というものがある。2000年問題っていうのは、まあ、結構ニュースになったから覚えてる人も多いだろう。パソコンの日付が1999から2000になるときに、パソコンにまあ誤作動が起こるぞという。まあ、実際まあ、いくつかの誤作動はあったが、まあ、そんな大きい混乱はなかったようだが、同じような2001年9月9日問題というものがある。これはこの2001年9月9日になった瞬間に、時間を表す、その数字が999999、ね、9並びになって、その次の瞬間に桁が1個増えるわけだな。で、その桁が1個増えるときに何か問題が起きるんじゃないかという話で、つまり999999、何桁かは忘れたが、9がまあ10桁か19桁かぐらいだったと思うが、これがつまり数字を名前順に並べ替えると、その99999より100000000の方が前に行ってしまうわけで、そこでまあ誤作動が起こる。で、実際、Windows ME とか、いくつかのものでまあ、ちょっとした誤作動があったらしい。まあ、2000年問題ほどまあ報道はされてなかったので、まあ、知らない人も多いだろう。そして、今日誕生日の人、カーネル・サンダース、ね、フライドチキンのカーネル・サンダース、そして、塩田剛造先生が今日誕生日。バキの渋川豪樹先生のモデルとしても有名だが、ね、ケネディ大統領のボディーガードを圧倒したいとかね、そういう柔術家だっけ、まあ、そのうちで、この世で一番強い技は何ですかと聞かれて、塩田先生は、それは自分を殺しに来た相手と友達になることですと言ったそうだ。ね、また、今日誕生日なのは、アンドロメダ俊、そして妻工作、音無小鳥、その他ね、アストロ野球軍の主人公たちが今日誕生日、9月9日が誕生日かな。ウィキペディアに同じ作品のキャラクターが9人も並んでいた。一つにまとめろと言いたい。ではまた3日後。はい、ジョンドーでございます。ポルチョさんが最後に言っていたのは、アストロ球団ですね。アストロ野球軍じゃなくてアストロ球団でした。野球軍はアパッチ野球軍ですね。お詫びして訂正いたします。というわけで、デュエル部読んでいきましょうか。ねえ、もうないですよ。今日ラストっすよ。ねえ、ニート高校デュエル部三等身伝説、第24話、コミュニケーションブレイクダンス。ねえ、言わずと知れた、あれですよ。東方手書きマッド界にコンセント輝くコミュニケーションブレイクダンスね。東方ボスダッシュのあれですね。それがまあ今回のサブタイになっております。では読んでいきます。まあその静香とみゆきがワロスにいると。で、デュエル部の面々はまあ前回のデュエルで爆発してしまったまあデュエル部の物質をまあ掃除しているところに渡辺さんがやってくると。そういう感じで、まあ、デュエルが始まりましたというわけですけどもね。まあ、デュエル描写というかね、やっぱ、モンスターのぶつかり合いっていうのはやっぱデュエルの花ですから、ね、そこら辺やっぱりね、ちゃんと、まあでも、 ちょっとずつね、まあ自分が進歩していっているのが、なんとなくでわかりますね。ね、モンスター同士のぶつかり合いみたいなものをちゃんと書こうとしている努力が見えますけどもね。ね、だから今回もその、ギャラリーに素人がいるわけでして、まあね、万太郎が、なんか、何も知らない人で、で、ゆずが、こう、質問して、みゆきが答えるっていう、この、コンボが、うまい具合に決まってましてね、やっぱりその、こういうギャラリーがいるとね、やっぱり、デュエルの説明が楽でね、やっぱりその、戦ってる本人たちがペラペラ喋るのは、やっぱりなんかね、それはそれで大変ですから、ギャラリーがいる方がね、しかもギャラリーがいるだけじゃなくて、ちゃんとギャラリーに役割を与えた方がね、やっぱり、いいんでね、そういう感じでやってるので、まあ、初、エクシーズ召喚ですね。やっぱそのね、シンクロ出すのにね、2年だっけな ?2 年か4年かかってるんで、2年か。2年かかってるんで、エクシーズはね、早く出さないかんなと思ってたんで、まあ、たまたまね、このタイミングで出したんですけどもね、ハイドロゲドンの効果がね、やっぱり、エボルカイザーラギアを呼ぶのにちょうどよかったんで、エクシーズ召喚。で、マドカが使ってるのは拾ったデッキなんで、エクシーズモンスターは知らないっていう、新しいカードだよという話なんですけどもね。まあまたカードの説明がありますけどもね、エクシーズも。これも知ってる人には今更どうでもいいし、知らない人には不親切な例のやつです。それで、やっぱりその、オーバーレイユニットの使い方もね、デュエル上じゃなくて演出上の、それはね、まあここで初めて使ったんであれですけども、やっぱり模索していかないとなっていう。その、光の弾がエクシーズモンスターの周りにこう、回ってて、それを消費する、っていう描写がアニメにはあるじゃないですか。それをね、やっぱり漫画で表現するときにそれをどうしたらいいんだろうみたいなね、ことがまだこの時点ではね、分かってないんで、オーバーレイユニットは完全に無視して書いてますけどもね。そしてね、キングギドラが攻めてくると、ね、キングギドラヘッド、厚生高校3年まといハック、ね、が来ました。やっぱりこれをするための、今回のエピソードです。デュエル中に喧嘩するっていう、喧嘩中にデュエルするっていうね。結局そのね、シチュエーションをデュエルに取り込みたいんですよ。やっぱりデュエルはやっぱりその、純粋にデュエル上でやっぱりするべきだっていう意見もあると思うんですけど、僕は、どっちかって言ったら、こういうことをやっていきたいなと。だからその、今回のデュエルでは出せなかったんですけども、例えば、乱闘をしながらデュエルをしてるっていう状況だと、普通のデュエルと、あれが変わると思うんですよ。デュエル、タクティクスが。だから人殴んのに、手札持ってたら邪魔だから、全部セットしちゃおうみたいな。もともとそれをしたことで、こんな、相手しばきながらのデュエルで手札なんか持ってられるか、全部セット、ターンエンド、俺のターン、大嵐発動、てめえぶっ殺すぞみたいなね。それをしたいっていうのが、このエピソードを作った始まりだったんですけども、デュエル構成してたら、それ挟むタイミングはなくなってしまったんでね。あれでしたけどもね。で、やっぱりデュエルをしてる描写もありつつ、人を殴る描写も重ねていかないとね、意味ないんで。その辺大変ですね。まあ、それプラスでは、今回は、ダメージを受けると電流が走る、電流デスマッチなんで、ね、その辺も、ね、この辺ですね、アップ戦立点とフェーザーブレイクの、読みにくさの頂点。だから読みにくいって言われるまで、これが読みにくいっていうのは僕は分かってないんですよ。僕は、近年稀に見る、うまくできたページだと自画自賛してたんですけども、読みにくいって言われて、そこで気づいた。のでね、どんどん、いろんなことを言ってもらえるっていうのはありがたいことでね、そもそも、
ネガティブなコメントって普通しないじゃないですか。普通、例えば、面白いと思ったらコメントするけど、つまんないと思ったらコメントは絶対しないじゃないですか。だから、その、ネガティブなコメントをもらえるっていうのは、非常にありがたい。本当にありがたいことで。ただ、本来だったら、自分から聞きに行かないと、それは教えてくれないんですけども、誰も。特にニート社ではね、コメントを、ね、わざわざ、だから僕が炎上しないと、否定的なコメントは、誰もくれないんで、だから、読みにくいって言ってもらえたのは、ラッキーでしたね。で、そこからこの、ネオスがチョップするあたりから、読みにやすさをちょっと重視して書いてるんですけどもね、この第25話、この次からね、ページのサイズをね、もう一回り大きくするつもりでいます。メイデンティティクライシスの方はもうすでにそのサイズで書いてるんですけどもね。で、まあ、アトランティス発動しましたけどもね、やっぱり、フィールド魔法ね、困りますよね、やっぱり。背景が変わっちゃうんで、まあ、アニメだったらね、作画の手間が省けるんでいいんですけども、漫画だと逆に作画の手間が増えるというか、いちいち描写しないとね、あれなんで。だからまあ僕はまあその、最初の発動時にしっかり水と古代都市を描写しといて、あとはまあ、脳内で保管してね、みたいな。やっぱりその、ソリッドビジョン、だからその、乱闘がデュエルに影響を与えるように、デュエルが乱闘にも影響を与える。ソリッドビジョンの建物が急にいっぱい出てきて、バイクが事故る。で、そのバイクが爆発炎上。ね、これはまあ、演出ですね。その、静かが起こってるのと、バイクの爆発を演出でやってるんで、これはこの炎の上がり方みたいなのは結構、写真見ながらやったんですけども、お気に入りです。写真でねえや。これはトライガンだな。トライガン見ながら描いたんですけども、お気に入りですね。で、刹那が、みゆきの体を乗っ取って、暴れようとしてますね。ここで、やっぱり、刹那の設定を適当に、うやむやに作ってきたんで、ちょっとここでまあ、整理してね。一応まあ、刹那とみゆきの関係性っていうのは、ここで、一段落を迎える予定なんで、やっぱり、刹那は体を持ってないから、感覚がないから、感覚が欲しかった。で、やっぱり、デュエルで、相手を傷つけたり、自分が傷つけられたりするのが、自分が得た初めての感覚だったんで、それが気持ちよくて、そういうことを私はすると。で、それをまあ、刹那、みゆきがまあ、叱って、で、そうだと。私は、みゆきの、みゆきを通して世界を見てきたんだから、だから私にとっては、みゆきが世界だっていう。というわけで、まあ、来ましたわ、ですね。なんですけどもね。だから、デュエルとはまた別の、全然関係ない話が、ここで進んでるんですけどもね。今書いてます、この続きは、ちゃんと。ね。もう、何ページか書いたら、24話完成するんで、そしたら、上げ更新。それまではもう、下げ更新でずっとやろうと思ってます。はい。というわけでね。インガクスラッシュ順道、本日ここまでです。また明日お会いしましょう。バイなら。